周知化こそが聖書の中心テーマです。弟子たちは、救いの必要性について知るところがわずかでした。私たちが自分自身の失われた状態、救いのない状態について目からであれば、私たちには何故イエス様がご自分の命をお捨てにならなければならなかったと理解することができません。救いをもたらす信仰とは、決してイエス様が神の御子であるということだけを信ずる信仰ではありません。それは自分自身の状態に目が開かれ、自分が失われた状態であるということを知ることです。自分自身について正しく知ることは、自分自身の救いに導く第一歩です。けどもそのことは、心の目を開いて主イエス様を見ることによってのみ可能となります。主はイエス様の十字架を通して二つの事柄を私たちに語っておられます。まず、主は私たちにご自分の一人子であがるイエス様をお与えになるほど、私たち、すなわち人間一人一人を愛しておられるということです。愛されている。第二番目、主なる神はそのかけがえのない一人子の代価としての命を捉えるほど、我々のわがまま過ち罪を憎んでおられるということです。イエス様の苦しみと十字架を通して、私たちは主なる神の愛の偉大さと主なる神の裁きの厳粛さを知るようになるのです。聖なる神はご自分の義のゆえに罪をお裁きにならないではおられません。罪の支払う報酬は死です。すなわちイエス様はこの裁きをご自分で負ってくださいました。それゆえイエス様はこの裁きをご自分で負ってくださいました。それゆえイエス様は罪のないお方であるにもかかわらず苦難を受け、十字架にかからなければならなかったのです。この主イエスによる以外に救いはないと聖書は何回も何回も強調しています。イエス様の十字架を通して、言葉に到底表すことのできない主なる神の愛を心の目を開いて見る者は、同時に自分の罪の恐ろしさをも知るのです。イサヤ書の53章の一節、よく日曜日の礼拝の時引用される箇所です。1114ページです。53章の五節です。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼の懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷によって私たちは癒された。単数形で自分の証として読むことができたらすごいなのではないでしょうか。十字架につけられたイエス様は、私の背きの罪のために差し通され、私の咎のために砕かれた。主イエス様の懲らしめが私に平安をもたらし、イエス様の打ち傷によって私は癒されたと。ペテロはこの箇所を思いながら書いたのです。ペテロ第一の手紙の三章の十八節を見ると次のように書かれています。419ページです。ペテロ第一の手紙の三章十八節、419ページです。キリストも一度罪のために死なれました。正しい方が 悪い人々の身代わりとなったのです。それは肉においては死に渡され、霊においては生かされて、私たちを神の身元に導くためでした。今までは十字架の予告について考えましたが、今度は第2番目ですけれども、前に読みました箇所33節から35節まで、すなわち弟子たちの光明死についてちょっと考えたいと思います。弟子たちはイエス様の十字架に対しては全く理解することができませんでした。この無理解のもたらしたものは弟子たちの光明心だったなのではないでしょうか。弟子たちはイエス様の十字架について考える代わりに、お互いに誰が一番偉いかということを論じ合っていたのです。このことから弟子たちはイエス様の十字架に対して目くらであっただけではなく、自分たち自身についても目くらであったということがわかります。誰か一番偉いかと論じ合っていた様子は何か不穏なとげとげしい様子が感じられます。弟子たちは自分たちの心の状態について知っていませんでしたから、イエス様の十字架についても理解することができなかったのです。それゆえ彼らはただ自分のことだけを考えました。弟子たちは一人一人自分こそ偉いもんだ、大きな技を行うことができるもんだと自負していました。先にも申し上げましたように、イエス様は全てのことについて知っておられ、後にご自分の身に起こることについても全部知っておられました。けども弟子たちは自分自身についてすらも何にも知らなかったのです。イエス様は人たちの中に、いわゆる先制主の負け起こすことを望まれませんでしたから、町の外へ出て、そこで弟子たちにご自分の十字架について語られたのです。こうしてイエス様はただ弟子たちにのみ主なる神の標準、つまり聖なる神はどのような物差しで人間の偉大さをお測りになるかということをお語りになろうとしたのです。イエス様が弟子たちに、途中で何を話していたのかと尋ねた時、弟子たちは自分たちの話していたことを初めて何も答えることができなかったんです。弟子たちは自分の話していることがあるが、イエス様の御心とは全く対立するものであることを知っていたからです。イエス様はご自分のことを人々の中で一番偉いものであるとは言わなかったのです。かえって私は柔和でへりくだっているものであると言われたのです。主イエス様と弟子たちとの隔たりは何度大きいことでしょう。偉いものはどのような人のことを言うなのでしょうかということについて、弟子たちとイエス様との考えは全く違っていました。弟子たちの考えによれば、偉い人とは優れた能力を持ち、人よりも多くの仕事を成し遂げ、多くの金を儲けることのできる人という考えでした。イエス様は偉い人は一番小さなもの、またすべての人々のしもべとなるものと言われたのです。弟子たちは自分たちがみんな偉いものであるというふうに自負していましたけれども、イエス様は幼子のごとくにならなければ天国に入ることはできないと強調してくださったのです。大伝三章の18節ですか、 新約聖書の3章2ページになりますけれども、18章の3節と4節、誠にあなた方に告げます、あなた方も悔い改めて子供たちのようにならない限り決して天の御国には入れません。だからこの子供のように自分の低くする者が天の御国で一番偉い人です。マリコ伝の9章の35節似てる言葉書かれています。77ページになりますが、9章の35節の後半ですね。誰でも人の先に立ちたいと思うならば、みんなのしんがりとなり、みんなに使えるものとなりなさい。七章の中五節、子供のように神の国を受け入れるものでなければ決してそこに入ることはできません。まあ、子供の特徴は主に次の三つのことが挙げられます。第一番目、子供には自分を偉いものに見せようとする気持ちがなく、名誉心もありません。第2番目、子供は率直です。人にへつらったり人を妬んだりする気持ちがない。もう一つ、3番目、子供は親を信頼して、その信頼は心遣いや不安によって満たされるということはありません。自分が偉くなりたいという気持ちは愛から出たものでも信仰から出たものでもありません。それゆえこれは罪であると言えます。もし人が他の人々を踏み台にして自分の欲望を達成しようとするならば、またもし人が他の人々を傷つけてまである地位を得ようとするならば、またもし人が他の人々を圧迫してまで自分自身の富を求めるならば、それは本当の意味での偉大さではありません。けども他の人々に使えようとする気持ちに満たされており、自分自身を否定していき、また自分だけのことを考えて生きることを望まないものは主の弟子であると言われるにふさわしいものであり、まあ、本当の意味で偉大なものであるということができるのです。まあ、幼子は自分の偉いものであると見せかけようとはしませんし、自分の人々の前で目立たせようとは思いません。まあ、学校とは、まあ、生徒たちに知識を与え、生徒たちを予的な意味でより偉大なものに教育するところでしょう。けどイエス様の学校に学ぶものはヘリグだって、人々に使い自分自身のより小さなものにすることを学びます。まあ、主イエス様の約束と称賛は全ての人々のしもべとなり、自分を虚しくして人々に使えるものにのみ与えられます。弟子たちは自分たちのことだけを考えており、自分こそ偉いものであるという気持ちがあったのです。けども聖書は違うこと言っています。例えばガラテア書の6章の3節を見ると次のように書かれています。339ページになりますが、ガラテア書6章の3節、誰でも立派でもない、自分の何か立派でもあるかのように思うなら自分を欺いているのです。ヤコブ書4章6節、一文書です。神は高ぶる者を退け、へりくだる者に恵みをお授けになる。 目視録三章十七節、あなたは自分は富んでいる豊かになった乏しいものはない、何もないと言って、実は自分は惨めで哀れで貧しくて盲目で裸のものであることを知らない。イエス様は何回も何回も強調したのは、マタイで23章の12節の言葉です。誰でも自分の高くするものは低くされ、自分の低くするものは高くされます。自分のことだけを考えて生きるものは目からであり、霊的な理解力を持ったものではありません。詩編の作者は82編の5節に次のように言ったのです。彼らは知らない、また悟らない、彼らは暗闇の中を歩き回ると。使徒行伝の28章27節にも次のように書かれています。28章の27節264ページになります。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、その目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。この聖句から正しく聞くこと、正しく見ること、正しく悟ることは